私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。2010年の7月に、神様のお弁当箱という本を出させていただきました。まあ、これは子ども説教集ということで、幼稚園や保育園の礼拝で使えるようなものということで出版させていただきました。まあ、気になるのはこの本がどれだけ幼稚園保育園に用いられたかということです。まあ、全く使われてなかったら寂しいなと思いながら、アバコに聞いてみましたら、実はある園がとってもたくさん買ってくださったんですというお知らせをいただきまして、それはどこかというと、実は熊本のですね、聖母幼愛園というですね、幼稚園、カトリックの幼稚園ですね、が一番買って一番使ってくださってます。で、これ僕びっくりしたんですけど、実は私はここの卒園生なんですね。で、その7月に出版しまして、8月31日が誕生日だったんですね。園長先生からですね、カサブランカがですね50本届いたんですよ、事務局に。で、そのカサブランカの送り主は園長坂本澄子って書いてありまして、実は歌手の坂本澄子さんが園長なんですね。で、実はその坂本澄子さんのお母さんの時が僕の園長、僕の園長はそのお母さんだったんです。で、お母さんから引き継いでその園を多分今園長先生になられてるんですね。で、その坂本澄子さんがですね、そのカサブランカと一緒にですね、我が園がですね、神様によって作られて唯一役目を本当に果たすことができてとっても感謝している、それは一人の宣教者を生み出したことだって書いたんですね。ちょっとプレッシャー、すごいプレッシャーですけど、我が縁、まあ、多分長いですね、もう50年以上もある縁の中で、まあ、何人かいると思うんですけど、分かったのは私一人だと。本当はカトリックの神父さんが欲しいんでしょうけど、でも牧師先生が一人我が園から生まれたっていうことだけで十分だと、我が園の目指したものは達成できたというような手紙をいただきまして、やばい、自分も頑張らなきゃいけないなと思いつつ、まあ、そのたくさん本を買ってくださって本当に嬉しいなと思いながらその手紙を読んだことでした。しかし私、その幼稚園で覚えていることは2つしかないんですね。1つはクリスマスの聖劇のことと、もう一つはイースターの礼拝のことですね。で、この二つはですね、もうずっと自分の心の中に残ってるんです。特にイースターのですね時には、まあ、多分イースターの前の日にですね礼拝行ったと思うんですけども、まあ、初めて行ったんです。カトリックの教会堂の中にはイエス様の十字架も生々しい十字架があるじゃないですか。初めて見たんですね。で、その頃から僕おちゃらけてたので、友達と一緒にですね、あいつバカだなっつって裸にされて、しかも腰身を取ったらきっと下には大きいおちんちんがあるんだよっつって言ったことだけ覚えてるんですよ。多分それを聞かれたイエス様が何がバカか教えてあげようということで牧師にさせてくださったんでしょうね。うん、思いながら、それが一つと、もう一つは聖劇です。で、聖劇何かって、なんで覚えてるかっていうと、当然僕はヨセフの役が来ると思ってたんですよね。か、それじゃなければ3人の博士のうちのどれかですね、先頭に来る博士だろうなと。でも私がいただいた役はですね、博士が連れてくる、博士を乗せてくるラクダの前足だったんですよ。で、先生たちも多分いろいろ考えたと思うんですよ。だってその時ですね、100人ぐらいの子供がいたんですよね。で、いろんな役にしなきゃいけないんですよね。そのなぜベツレヘムに立ってる木の役とかですね、かわいそうだと思うんですけど、私もですねラクダの前足だったんですよね。で、それ嫌で嫌でしょうがなかったことだけはすっごい覚えてるんです。で、何日か登園拒否もしたんですよね。ただその時の先生が矢野先生っていうんですけど、家にやってきてくださって、あなたがいないとラクダが歩けないのよって。そう、そうですね、後ろ足しかいないので、だからぜひあなたにやってほしいのよって説得されて、やったっていう記憶はあるんですよ。そのたった2つしか覚えてないですね。セリフも覚えてるんですよ。あのですね、セリフはですね、パカパカパカ、ヒヒヒン、つきました、これだけですね。ラクダがヒヒヒンって鳴くわけないわけですよね。 今思うとですね。でも覚えてるんですよ。パカパカパカヒーヒーンつきました。でなんで自分はそのことをですね覚えてるかっていうと、なぜ 今思うんですけど、なぜあの時神様は私はヨセフではなくしてラクダの前足だったんだろうと思うんですね。そうするとやっぱり全てのものにはですね必要、役は必要なんですよね。必要でないものはない。たとえラクダの前足だってもそれが聖劇で欠けてしまったら聖劇にならないんだ、そういうふうに理解してたんですね。確かにそうだと思うんです。皆さんに一人一人大切な役がある、それは変えられない役なんだという、それが神様が私たちに与えている一つ一つの役目だろうなと思う。ただ今回この権限主術のこの部分を読んだ時にちょっと待てよと思ったんですね。確かにあの時与えられた役をやった、しかし最終的にその役を決定しそして受け入れたのはきっと自分だろうなと思うんです。決して先生が言われたから、決して役がこれにしなさいって命令されたわけでなくして、最終的には自分が選び取ってその役をした。そうすると結局私がやった役っていうのはイエス様のところに博士を連れていく、そしてそれと同時にイエス・キリストと出会うという役だったんだな。そうすると私たちはこの人生の中で実は一つ一つのことを選んできてるんだろう、その選びが正しいかどうかということ、そして、結局はその選びによってイエス様に出会うというチャンスをいただけたんじゃなかろうか、そういうふうに思うのです。まあ、そういうふうに思いながら今日の箇所を実は選び選択ということをテーマにして読んでいきたいなというふうに思っています。で今日の聖書を見てみますと、実はここに2種類の人々がいて、2種類の選択をした人たちがいたんだなというふうに読めます。一つの選択は、まあ、救い主を待望としている人たち、待ち望んでいた人たち、もう一つは救い主の存在を許せない人たち、この2つの存在がどのような選択をしたかという物語だろうなと思います。まあ、簡単に言ってしまえば前者はこの3人の博士たちでありますし、まあ、後者はヘロデとエルサレムに住む人々、この2種類の人々です。ただこの2種類の人々は同じ言葉を言っていることに気がつきます。それは何かというと、言って拝もう。このヘロデもそしてこの学者たちも拝む、言って拝むという言葉を言っています。まあ、しかしところがこの言葉の中にあるその2つの種類を選択を持った人たちの意味は全く別のものだったということが後々分かってくるのです。まあ、この世の王として救い主の待望としていた人たちは、まあ、先生の学の、まあ、術の学者たちでした。まあ、この世の王としての救い主の待望として彼らは東の方で星を見て、そしてそれを選び、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというふうに探し回っています。これも一つの選択だと思うのです。たくさんの星のある中に一つの星を選択して、これぞまさしくユダヤ人の王として生まれになるための印の星だと選択し、それが進む方向にやってくるというわけですから。まあ、ところがもう一つの存在があります。それがヘロデ王とエルサレムの人々でした。まあ、このヘロデ王にとってみれば、実は新しい王などを必要としない、むしろ生まれてもらっては困るという人だったのです。まあ、自分は王様ですので、もう一人の王様が生まれるということは自分が失脚するということです。まあ、自分はもしかすると殺されるかもしれない、自分の王位を守るためにはその新しい王を一日も早く殺さなければならないという、まあ、そういう思いを持ったのではないかなと思います。まあ、自分の地位が壁となってイエス・キリスト、本当にイエス・キリストをこう受け入れることができなかった。もしヘロデが王様ではなかったとしたら、実はもっと変わったことになっていたかもしれません。違う選択ができたかもしれません。 ただ彼は王様であったばっかりに、この後ものすごい残虐な選択をしていきます。それは幼児の虐殺という選択を彼は取っていくからです。ベツレヘムに行きますと、今でもある方角に富士山みたいな山が見えます。それはヘロディオンという場所です。ヘロディオンというところはヘロデがイエス様が生まれた後に作った要塞だというふうに言われています。なぜヘロディオンを作ったかというと、実は監視のためです。ベツレヘムに新しい王が生まれる、いつその王が立ち上がるかわからない、何か少しでも変化があった時にその要塞から出かけていって鎮圧するために作ったヘロディオンという、そういう施設というか遺跡が今でもあります。確かにイエス様がお生まれになった聖誕教会から見ると、本当に山の上の方にある見張られてるなというようなところ、こういうふうに思うと本当にヘロデは怖かったんだというふうに思います。また今カトリック教会、ベツレヘムのカトリック教会の地下、ヒエロニムスが聖書を翻訳したところが場所があるんですけど、そのちょっと奥に入るとお墓になっています。お墓といっても岩をくり抜いて遺体をこう横に並べていくっていうお墓なんですが、そこには小さな、大人では決してそこに入ることができないであろうというような小さな穴が何百と開いてあります。何かと思うと、多分それは幼児虐殺の時に殺された子どもたちのお墓であろうというふうな説明を受けまして、あそこまでヘロデというのはしたのか、イエス・キリストの存在をどうしても認めたくないというヘロデが選択したことのその残虐さというのをそこで知らされることになるのです。ヘロデが選択したことは幼子イエスを抹殺するという、そういう選択に立っています。一方、先生史の学者たちはどうだったか。彼らは探し回り、ついにイエス・キリストに出会うのです。そして様々な贈り物をした。様々というのは3つ、黄金、乳香、没薬、これらが意味するものというのがたくさんの解説書で書かれてありますが、しかしこれらは多分彼らの生活道具だっただろうと私は思っています。占星術というのは占いですので、占いの道具だったんじゃなかろうか。実はこの占星術の学者たちはこの占いの道具を全てイエス様に捧げるという選択を彼らはしたということです。もうこういうものに頼らなくていいということなのでしょうか。本当にもう自分たちが出会いたかったお方にもう出会うことができたので、もうこれ以上探す必要はないという選択をしたのかもしれません。自分の地位や名誉や壁など全て取っ払って、ぬかずいてひれ伏して、そしてあなたこそ私たちの神ですという礼拝の仕方をしたのではないかなと思います。こう思うと、この2種類の人たちが選択したことの大きな違い、そして選択を間違うと実は大変なことになるということを私たちは教えられるのです。イエス様に全てを捧げて新しい命と共に生きていくか、イエス様を抹殺して自分が王として最後まで苦しみながら生きていくか、そのどちらです。ヘロデにはきっと捧げ尽くすってことができなかったのです。なぜならイエス様の存在を許せないからです。自分の壁を崩すことができなかったからです。実はそれが神様と出会えないということへと発展していくのです。もし彼が自分の壁を壊し、王様という壁を壊し、ぬかずいていたら、もっと違った人生が送れたにかかわらず、彼はそれができなかったのです。そう考えていくと、クリスマスは全ての人に巫女の誕生を恵みとして与えられている出来事です。しかしその巫女を前にして、自分の人生をどのように選び取っていきますか、ということが問われるのではないかなと思うのです。私たちはイエス様に全てを委ねて生きていくのか、いやイエス様以外のものに自分を委ねて生きていくのか。神様は御子イエス・キリストをこの世に誕生させ、あなたはこれに従え、そういうふうに送ってくださった、 それを選び取っていけるかどうかということかもしれません。救い主としてお迎えすることがあなたはできますか、選び取れますか、そのことを今日は私たちに問われているように思うのです。実は今日選びとか選択とかということをテーマにこれを読んでいるんですが、実は私も去年の暮れにある本で一つの言葉を読んだので、それがずっと残っているのです。それはたった一節だったんですね。あなたが今ある状況は全て選択の結果であるという、ドキッとしたんですね。今あなたのある状況は全てあなたの選択の結果である、あなたが選び取ってきたことだ、で今があるんだ。ならば人が悪いとか状況が悪いとか社会が悪いとか、そういうものではないだろう。このあなたの人生はあなたの選びによる結果だ。そのようにそれを読んで聞いたので、なんでこんなとこでこんな仕事をしてんだろうとかブツブツ言ってたり、なぜ今ここなんだろうと思っている自分はやっぱり違うんだな、それは自分が選択してきた結果なんだな、そのように思いながら悔い改めたのです。そのような中で、実はフランクルの夜と霧という本をその時読み返していまして、その中にこういう話を読んだんですね。強制収容所で暮らしたことのある我々は、独房を回って歩いて他の者たちを励まし、自分のパンの最後の一切れを分け与えていた人たちが忘れられない。ごく一部の人たちだったかもしれないが、人間から全てを奪い去っても一つだけ残るものがあることを彼らは十分に証明している。それは自分自身の道を選択する、与えられた一連の状況の中で自分の考え方を選ぶという人間の持つ最後の自由である。なるほどだなというふうに思いました。人間から全てを奪い去っても一つだけ残るものがある、それは何かというと、自分自身の道を選択する、与えられた一連の状況の中で自分の考えを選ぶという人間の持つ最後の自由という、本当に衝撃を受けました。選ぶということは人間の持つ最後の自由なんですね。今クリスマスのこの時期、今日クリスマスは終焉を迎えますが、御子イエス・キリストが私たちに与えられた、あなたはあなたの持つ自由の中でこの御子イエス・キリストをどうしますか、あなたの人生の中心に選び取っていきますか、違いますか、そのことを私たちは今日問われています。私たちの本当に人生を支え、罪を許し、命を与えてくださるために与えられた御子を選び取りますか、違いますか。もしそれを選び取るなら、御子の御言葉の語られる通り、それを中心において生きていく、そのことを私たちは今日この出来事を通して訴えられているのではないかなと思います。3人の博士たちは全てを捧げて、全てを委ねて御子イエス・キリストを受け入れるという選択をしたのです。それゆえにまた別の道を通るという選択もできました。別の道を通っていくというのは、ヘロデのところに帰らないということですから、その後ヘロデからどんな仕打ちがあるか、もしかすると殺されるかもしれないと危険もあります。しかし自分たちがした選択によって別の道を通るという選択もまだできたということです。私たちは本当に人間の持つ最後の自由である選択というものを与えられています。その選択の自由があるならば、今日私たちは御子イエス・キリストを私たちの救い主としてもう一度選択し、共に生きていくという覚悟を決めたいなと思います。その覚悟さえあれば、私たちに与えられているもの全てを主よ、あなたによって与えたものですと感謝して生きていけるのだというふうに思うのです。お祈りいたします。天の神様、今日も あなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人に選ぶという自由を与えてくださっています。どうか今日あなたが私たちの前に与えてくださっている御子イエス・キリストを私たちの救い主として選び取ることのできる自由を一人一人に与えてください。そのイエス・キリストを中心として私たちが今年もあなたの共に歩んでいくことができ、あなたの救いの恵みを与えられますように、この祈り主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。